皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月12日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、否定、抵抗、模索、需要という話です。なんかちょっと変なですね、名前かもしれませんですけどね、人々が新しいこの変化を受け入れるときってどういう形で受け入れるかって話なんですね。これはまあリーダーシップ理論の中にあるんですけども、新しい変化が来ましたと。今日から新しいやり方、新しい生活の仕方で生きていってくださいと言われてもですね、いきなり言われても人は、はい、わかりましたとは、決して言わないんですね。だからまず、人々は新しい現実に直面すると、その否定から始まります。そんなはずないでしょ。うまくいくわけないじゃない。そんなことおかしいよ。で、そもそも、ね、こんなインチキじゃないか。それこそフェイクじゃないかって言って、否定するところから始まるんですね。で、しかし、その、否定してもまだまだ、次々といろんなその新しい情報が入ってくるとですね、今度は抵抗を始めます。おかしいぞと、これやめろと、こんなもん実行することは許さない。これはもうというか潰せなきゃいけない。だから今までは否定して、ある意味で無視していたのがですね、今度は自分から積極的に抵抗するフェーズに入ります。これはだからですね、まあ、文句を言ってみたりですね、あるいは法律を変えて止めようとしてみたりね、まあ、ルール変えて止めようとしてみたり、そういう積極的な行動です。しかし、それをやっても、もうもはや変化が止まらない。新しい時代は嫌おうなく来てる。ということになると、模索の段階で、新しい現実の中で自分がどうやったら、平和に生きていけるかの、その生き方を自分で模索する段階に入ってきます。変化はもはや止められないっていうことは実感したと。そうすると、この新しい秩序の中で、自分がどうやれば、まあ、平穏に暮らせるのか、まあ、成功するのか、そのやり方を考えよう。これが模索の段階なんです。で、模索がうまくいきますと、需要の段階に入ってきます。ああ、それでうまくいったという段階ですね。例えば、トランプ作戦なんかもですね、トランプの軍事作戦もね、最初はこれ、気づいてる人は非常に少なかったと思うんですね。まあ、変だな、普通じゃないな、と思っていましたけども、まあ、気づいてる人は最初は、全部知ってる人はもうごくごくわずかで、気づいてる人は非常に少なかったと思いますね。で、この少ない人たちがですね、じゃあこれ軍事作戦だよと、おとり作戦だよ、ほらこんな偽物いるじゃないかと。確かに偽物じゃ偽物なんでね、顔をよく見るとやっぱ違うんだよね。あれってなりますよね。で、ですからそうやって、まあ、早く気がついた人は、まあ、こら、えらいこっちゃ、これ前代未聞のことをやってるぞと、トランプはと。自分の身にもこれなんか起こるぞと思って考えて行動してりゃね。まあ今頃はですね、まあ大体こう、まあ次のね段階に行けて、まあとりあえず OK なんでしょうけども、しかしやっぱりこう皆さんも経験あると思いますが、ワクチンのこともそうでしょ、これ打たない方がいいよと、政府嘘ついてるよと、製薬会社嘘言ってるよと言った時、まず初めにそんなはずないでしょうという否定に直面したと思うんですね。政府は嘘つきませんと。医者は嘘つきませんつってね。ほとんど 100% ですね。最初は、っていう話でしょ。いや、その通りだよと思う人って、まずあんまいなかったと思うんだよね。で、しかし、それでもやはり、ワクチンがおかしいっていう声があちこちから上がってくる。で、そうすると今度、フェイクニュース流してる奴がいると、悪い奴がいると、秩序を乱す悪い奴がいるという抵抗が始まりましたよね。しかしですね、そこから先なんですよ。ワクチン、それでも打たなかった人がいるんですね。抵抗してても。しかしやっぱり気がつくとどうもなんかこれ変だぞと。火のないところに煙は立たないね。このワクチンやっぱ変だなと。で、やっぱ打つのやめた人いるんですよね。大正解で。で、どうやってやめるか、その言い訳作りには今度重要になってくるわけだね。いや、ちょっとそのアレルギーがありましてとかですね。いや、とにかくまあ、打ったってね、嘘ばっかり言っちゃうとかね。あるいは生理食塩水打ってもらうとかですね。打たないで過ごす方法を、 まあこれ模索する段階になりますよね。で、それが成功すると、あ、ワクチンの話、あ、もう OKOK、あれ嘘だから。独身でね、もうそれ打たなきゃ OK のことだから、打たない方法はこういうふうにありますよってことで。まあ、そういう問題が自分にとって、もはや脅威でない段階になってるわけね。で、人にもそれは勧められるわけですよ。まあ、このワクチンの脅威を回避したいという人にもね、こうやれば回避できますよ。まあ、自分なりの説明ができる。で、ワクチンはまあ、ワクチンでね、あれなんだけど、独身なんだけど、まあ、コロナそのものがありますから、あれにかかるとね、まあ、肺炎になったりしますから、まあ、それを防ぐためにはまあ、ね、こういうやり方がありますよって、ね、もう積極的なそのことも説明できる。まあ、こういうふうにいくわけですよね。反対にその、今でもありますけども、打っちゃって、ね、場合によってはこう家族は死んじゃってんのに、傾向してる人いるんですよね。ありえない。本当ですね、若い人が突然なんか、ぽっくり死んじゃうんだよね、本当に。全然病気なかったりさ、ぽっくり死んじゃうんですよ。珍しくないでしょ、そういう話。で、その時ですね、いや、理由はわからないと。しかし、ワクチンでないことだけは確かだと。はっきり毅然として言う人いますよね。依然として抵抗してるんです。模索に入れないんですよ。否定、抵抗で、もう、肉親が死んでも、抵抗のフェーズなんですよ。模索に入れないわけ。もしかしてやられたんじゃないかとか、もう考えるところまで行くことができないんですよ。抵抗で終わってるわけですよね。まあまあ、これはどうもならんと思いますな。本人がそう思ってるんですからね。思想、心情、表現の自由ってあるわけですから、そう思って、憲法上は何も悪いことないですよ。ただ、それなりの結果が出てくるだけの話ですからね。まあ、外のプロにとってみれば、いかんともしがたいものがありますね。あるいはなんか被害が出ちゃって、そっから模索が始まる人いますよね。やられたってことですね。今時期はやられたぞと。とんでもないことになっちまったと。じゃあこれどうやって戦おうと。周りにも絶対これ撃つなって進めると。ねえんで、この悪党どものね、この、まあ、コロナ騒ぎの全貌を暴いて皆さんに知らせると。みんな目を覚ませと。我々はね、やられていたんだと。大変な被害を被ってたんだと。とんでもない人道上のね、まあ、犯罪を起こされていた我々被害者なんだということに気がついてですね、今度それを今度広げてもいいし、で、それを今度治す方法ですね、その免疫不全になっちゃいますから、様々な病気になってなりやすくなるんで、これをまあ治す方法を模索してもいいし、で、それがある程度成功してくると、まあ、本人にとってもコロナは、まあ、一定の範囲内で脅威を超えたということになりますね。とりあえず手は打ったと。手は打って、まあ、とりあえずこれでなんとかなんじゃないかなというところまで行って重要ということになりますね。こういう段取りなんですね。ですからこのトランプ革命のこの流れというのはですね、リーダーシップの面においても大変興味深くてですね、変化に対する変化をどう受け入れるかという、リーダーシップの非常に重要な、まあ、課題の、まあ、教科書的なですね、シーンがですね、よく実は出てくるんです。で、したがってその、まあ、なんて言いますかね、普段からよく分かってればね、そういうことは、まあ、非常に柔軟に対処できますけども、やっぱりなんかその、何を見て、何を考えて生きてるかっていうところで、やっぱり人それぞれなんですよね。人それぞれだから、何も考えてない、まあ、今晩何食べようかぐらいまでしか考えてないとかですね、そういうことになってくると、否定も抵抗も何もないんだよね。ただひたすら、感情的に今反応するだけですね。感情に基づいて今反応するだけになりますから、要するに否定から抵抗、抵抗、模索需要っていくのはやっぱ考えてるから次に行くんですよ。まず感情で、まず、なんて言いますかね、なんか新しい変化を受け止める。新しい変化が来たと。と、まず頭に入ってきますね。頭に入ってきて頭で考える。しかしこれ考えたってよくわからない。理解不能である。そうすると今度それが頭からこぼれて、心に降りていくんですよ。頭の下に心があって、心に降りてきて、心がこう揺らぎ始めるわけですね。心配になってくるわけですよ。感情が出てくるわけですよ。そうすると、この段階で感情で反応するとかね、感情で反応するってことになってくるわけですよ。こう、ね、その、ヒステリーを起こしてみたりですね、怒ってみたり、あるいは逆に嬉しくなってみたりですね。で、そこはいいんだけど、感情だけだと人はなかなか行動できないんですよ。感情はただその時に感情が出るだけだから、本人のその後の具体的な行動にはあまり結びつかないですね。 嫌だな、嫌いだって言ったって、具体的にその変な変化を止める方法は、その感情的に嫌だって言うだけじゃ出てこないでしょ。困ったって言って、困ったってひたすら困ったって感情だけだったら、困ったことを解消することはできないでしょ。だからやっぱりですね、その、あくまでも感情は一時的なもので、一時的にそれでいいでも悪いでも受け止める、その時に感情は出てくるんですけども、感情出た後でやっぱり頭にいろいろ考えていかないと、どうしていいか分かんないわけね。しかし頭で考えたって、やはり成功するかしないかって分からないじゃないですか。そうすると今度は腹で受け止めるしかないんですよ。心の下は頭と心が行き来したら、次は腹で受け止める。それ腹をくくるということが必要になってきます。腹をくくる覚悟を決める。あるいは直感で何が正しいか見抜く。直感も腹ですから。ガットってやつですね。GUT、あ、BUT、あ、GUT ですね。ガットですね。これが大事なんですね。腹をくくると、まあそこで前に進めますから、まあ今言ったこの、否定、抵抗、模索、受容っていうのは、その単に感情だけで反応してるんではなくて、最終的には腹までくくるないと受容にならないですね。その模索から受容の過程で腹が座ってこないとこれはできないんですね。まあ、そんな意味で、まあ、否定というのは、あえて言えば、頭が、で、理解して否定しちゃうとは、ありえない。で、心に来ると、まあ、心が、その、抵抗を始めますよね。しかし、心で抵抗してたって、何にも、状況は良くならないんで、まあ、頭で考え、どうしようか、また、再び考えて、で、模索の段階で、で、これで行くしかない時もあれば、腹が座って重要だと。こういうふうに置き換えて考えても、まあ、大抵の場合はあまり間違いではないんじゃないかと思うんですね。今ですから、本当に誰にとってもですね、ここはですね、重大な局面だと思うんですね。トランプ革命というのはものすごく大きなパラダイムのシフトですね。人類史上における非常に重大なパラダイムシフトですから、これをどのように最終的に受け入れて、その時代の中で暮らしていくかっていうのは本人の責任ですね。新しい時代のところまでは、まあ、なんて言いますかね、こう飛行機が連れてってくれるけども、そこから扉開いて降りた後は、本人がどこ行くか、それ本人の問題ですからね。そこはとても実は重要なことになってるんですね。で、今後、まあ、どのような形でね、世の中が進展するにせよ、早い遅いがあるだけで、すべてのところに変化は来るんですね。それは私は、ね、平成の時に本当によく感じましたね。私は1990年の1月、株の暴落始まった時になんかちょうど株価の分析やってたんだね、会社でね。だからこれはやっぱなんか、暴落の前から分析やってて、いや、こんなとんでもない、そのね、無意味な高値は暴落するに決まってると、まあ分析してて、それは思いましたね。で、暴落始まったら、やっぱそうだったんだなと思いましたね。でもそれはどんどん広がってたんですね。株だけじゃない、不動産にも広がり、企業経営にも、政府にも広がり、生活にも広がり。で、株が暴落し始めたのは90年1月ですよね。街頭に、その失業者が溢れたのは97年なんですよ。7年かかって全部広がったんですね。バブル崩壊と何の関係もない人のところにも、くだらない変化が押し寄せてきたんですよ。よく覚えてますけど、タクシーですね。当時タクシーってバブルの頃は全然台数が足んなくて、いくら待っても乗れないという時代が結構あったんですね。ところがバブル弾けるとこのタクシーが暇になっちゃったんだね。タクシーの運転手がタクシーの賃金だけで暮らせない時代が来ちゃったんだね。96年とか7年とか。場所によっては本当にね、街がね、死んじゃったように静かになっちゃったところがありましたからね。要するに、本人はね、全然バブルの恩恵なんか被ってませんよ。バブル何かなんて知りませんよ。ところがやってきちゃったんだね。ああいうのを見てるとですね、巨大な変化というのは、本人が知っても知らなくても、必ず足元まで来るっていうことはよくわかるんですね。だから本人が知ろうがしまいが、知ろうが知らまいが、必ず大きな変化は自分のとこまでやってくるんです。だから、まあ津波みたいなもんですよ。巨大な津波がね、まあ遠くからやってきて、いずれ自分の足元に来るのっていうと、同じことなんですね。特に経済的津波は、ここに逃げれば安全でとかまずないんですね。 例えばその山の中にこもってね、農業やったらどうかったって、例えばそれでも病気になったりすることあるでしょう。医者に行ったりすることあるんじゃないですか。それからやっぱ時々は街に出てきてなんか買い物をするでしょう。もうそこで全部バブル崩壊のいろんな影響は出ますからね。だから全くその影響ないってことは、特に経済においてはないんですね。必ず何からしか、何がしかの影響が出てきます。だからやっぱり早めに知って、早めにこう対策を立てておく。早めに行動することが一番ですよね。逆にだから平成のバブル崩壊の時はですね、90年の株の暴落で91年ぐらいから不動産が下がり始めたから、で95年ぐらいまでほとんど大暴落になっちゃって、その頃からその経済事件もどんどんね、もつれたになるようになりましたが、一番初めの時期に問題が出て潰れちゃった人はむしろ立ち直りが早かったですね。まだ95年ぐらいだと、まあ、阪神淡路大震災ありましたが、まだまだその後の5年に比べれば、経済はまだまだいい方だったんですよ。だから早めに潰れた人は逆に立ち直りも早かったですね。別のチャンスがいろいろありましたから。それこそ90年とか91年ぐらいに潰れちゃった人は、その後あと2、3回なんかもう一回バブル的な仕事できたんじゃないか気がつかないトンマの会社とかね、当時ありましたから、そこ行けば引き続きバブル的なことはできた時代だったと思いましたよ。一番悲惨だったのは97年ぐらいになって、当時ですね、メーカーって一回も首振りやったことない自慢した会社結構あったんだよね。大手のメーカーって、それこそね、博士課程の人をさ、雇ってさ、ずっとね、定年まで働いてもらうなんてことは当たり前で、だからその、金の心配とか会社の経営の心配なんかしないで会社にいる人って、特にメーカーでたくさんいたんだよね。一番最後、そういうメーカーの研究員なんかがクビになったですね。97、8年じゃなかったかと思うんだよな。もう彼らにとって大衝撃だったですよね。今までそんなこと気にもしてないんですから。しかし私にはね、私に言わせればね、90年の1月から株の暴落が始まってんだ。考えてらね、影響出てくるに決まってんだよね。ところが自分のね、関係ない仕事だからと思って、まあ、のんきにしてたわけだな。気がついたら足元にね、つまみやってきちゃって、次の瞬間もう会社にいられなくなってたと、そういう話はね、当時あるんですよ。だからやっぱりね、早めにこう知って、早めに対策を立てて、とにかく最初は否定から始まるから、否定でね、大変なことなんだろうけども、しばらくね、落ち着いて、腹据えて、考えて行動すると、なるべく早い時期にそれやった方が絶対有利ですね。もうとにかく変化についてはね、早めに知って、早めに行動して悪いことないですよ。で、それが間違ってたらやり直す、余裕がありますから。違ってたらやり直す余裕があるんだね。一番最後になって、ハローワーク行ったら、仕事を求める人がいっぱいだったってとこまで来ると、次の仕事を探すのもね、そんなに簡単じゃないんですよね。だからやっぱりその、ひどくなる前に行動することが、まあ、絶対有利ですね。今だからこう世界を見てるとですね、うずくまってる人が多いよね。もちろん、模索需要の段階に来ましてね。まあ、とりあえず、その、悪影響のないところでね、住んで、それから悪影響のない仕事をしようという人は、これは結構いるんですけども、その先の、まあ言ってみれば、脱グローバリゼーションってことをね、しっかりとこう視野に入れて、具体的な建設的な仕事をしてる人ってのはまだあんまりいないと思いますね。まあ、だからそう考えると、まあこれも時間の問題なんだろうけども、まあ、抵抗、感情的な抵抗をしてるだけに比べたら、まあ、よほどいいですよね。感情的にトランプ気に入らないとか何言ってたってですね、それはトランプ革命は進展してんですね。気に入るもいらないもですね、けしからんと言ったって、それやってきてるわけですよ。だから、けしからんとは気に入らないとか、いう段階で止まってるとですね、いや、それはそのうちね、口も聞けないような状況になってきちゃいますから、それは実に、まあ、なんかもったいない話だね。もっと時間と余裕があるうちにね、手を打って行動していけばよかったし、まあ、日本ですから、アメリカで始まってるやつですから、日本の場合はですね、余裕があるわけですよね、いろいろね、時間的にも、場所にも余裕があって、まあ、日本はまだ大々的な黒字国ですから、余裕はね、たくさんあんのよ。アメリカみたいなね、ちょっと追い詰められた感じとはちょっと違いますからね。だからといって安心してるとですね、お仕事なくなっちゃったりするから、だからね、余裕があるから、国に余裕があるからといって自分に余裕があるとは限らないんだね。そのあたりがだからさっきの飛行機のね、前の話の飛行機の脱出と同じよ。 飛行機がついて逃げろって言って逃げないとやっぱり煙来てね、火巻かれて死んじゃいますからね。ああいうことやっぱあるんですよ。ねえ、だからそういうことを考えたときに、まあなんていうかな、パニックも起こさずね、しっかり行動できる、その、まあ、心構えもいるけども、まあとにかく具体的行動だね。とにかくなんか試行錯誤で行動してみないと、この実感が湧きませんのでね、新時代の建設というのは。まあ皆さんもね、機会があればね、いろんな行動で未来を救ってみていただければと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。否定、抵抗、模索、需要ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。